Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi de shou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. Kore kara wa kuni o koete,素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ、あっという間に8月、
8月ですね。
半ばを過ぎまして、お盆も終わっちゃいました。
終わりましたね。みんなどうしました？
お盆はね、なんとなくゆっくりしましたね。
ゆっくりしましたか。いいですね。
アニアいかがでしたか？
思い切って泳ぎましたよ。
泳ぎましたか？
はい、泳ぎましたし、祭りもいましたし、ドイツの友達も来ましたし、すごく楽しめました。
新潟楽しんでもらえたかな。
村上ですね。新潟行ってないんだけど、村上と、中越地方にどっちも温泉も入って行き、すごい楽しめました。
そうですか、
はい。
こう日本を満喫して帰ってくれたかな、ちょっと心配だったんですけど、
いや、かなり満喫だと思います。
そうですか、はい、よかったですね、はい。まあ、でもあっという間にね、なんかお盆過ぎちゃったら涼しくなっちゃって
ね。いいですね、よく寝れるようになりました。
ほんと涼しくなったらいいですよね。
いいですね。あと冷房もいらない人が、寒い冷房いらずっていう、
そうそうそう、
ありますね。
さあ、そんな中ですね、8月の16日、まあ、先週の日曜日というとこなんですけれども、この前の番組でも話しましたメッセージオブピース、
はい、
これの平和を世界にということで、はいはい、戦後70年の今年、長岡の花火がホノルルで上がったというのを、テレビでね、同時放送の時はテレビで見れたんですけども。
あ、そうなんだ。
とっても感動的でしたよ。
すごい、なんか16日になってるんですね、ホノルル時間は14日。
そうなんです、15と16日、
両方だったんです
けど、私が見たのは向こうの現地時間が15日の、はいはい、夜の8時、で日本時間が16日の午後3時だったんですけど。
そうですか。
同じ長岡で上がった白菊ね、はいはい、あれが3発上がって、はい、あとはフェニックス、はい、そして天地人が上がりましたけど、
素晴らしい。
なんかね、日本で上がった時の花火とはちょっとまたね、もうちょっとこう色合いがカラフルで、
なるほど、
向こうの音楽に乗って花火が上がったりとか、なんかこう同じ花火なんだけどちょっと雰囲気が変わったような気がして、ね、はい、ちょっとこう日本から発信するような世界の花火って感じがしましたね。
いいですね、
まあ、世界平和ですよね。
そうで、平和でありますように祈りたいところですね。
改めて感じました。
いいですね、はい。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、今日のオープニングナンバー、サマーインザシティということで、
いいでしょう。
まあ、まだまだね、サマー、夏は終わってないよ。
サマーですよ、
感じがしますよ。
まだまだ、
アニアまだまだなんでしょうね。
まだまだでしょ
う。
だって、
う、ね、
9月いっぱい暑いんでしょ。
そう、なんかね、こう私的にはですけど、8月31日までが夏かなって感じがします。
あ、違うでしょう。
あ、違いますか。
はい、軽く9月いっぱいまで暑いんですから。
そうですかね、
はい。泳ぐ予定もりもりですけど。
泳ぎますか。
泳ぎますよ。
ちょっと今週涼しいけど泳ぎますか。
泳ぎますよ。泳ぎたいですね。雨が降ったらちょっと嫌だけど泳ぎたいですね、
はい。そうですね。さあ、アンニャの夏はまだまだ終わらない。
まだ終わらない、終わらない、はい。
まあ、暦的にはまだまだ、はい、もうちょっとね、夏を楽しみたいな、はい、ということで、はいはい、まだまだ行こう、お出かけスポット、今日は何箇所かご紹介したいと思います。まずは私から、
はい、
先日やっと行くことができました、新津美術館、
はい。
先日番組でも紹介したと思うんですけど、ようこそ光のワンダーランドへ、はい、魔法の美術館ということで、もともと私新津美術館好きなんですけど、今回も行ってきましたよ。
いいですね。
何しろその光って、こう子供はもちろんですけど、大人でも楽しめますよね、
そうです。光はだってすごい神秘的なとこもあるわけですからね、
う
ん、
そうですよね、
はい。
この美術館なんですけれども、6月の20日からすでに始まっておりまして、うん、光、いろんな光があっていろんな色がある、うん、その光を、はい、音とともに楽しもうという、
音とともに、
音とともに楽しもうという企画展なんですけど、まず美術館入りまして、階段をこう上がっていくと右の方に第一会場があるんですね、
うん。
そこにまず入ってみると、中は暗いんですけれども、いろんな壁に自分の影を映し出して画面に映るボールに触ってみよう。だから影が壁に映るんですよ。そのボールを当たったか、手に当てたような感じがするんだけども、実際ボールには触ってない。
あ、
でも
面白い、
ちゃんと自分の手に反応してそのボールが動く、あれは不思議でしたね。
不思議ですね。
どこにその自分を映しているカメラがあって、どこ にそのボールが映してるカメラがあるのか分かんないぐらい、はあ、でも必ず自分の手には当たった感触が壁には映っている。
すごいですね、
うん、不思議でした、
はい
はい、そのところがまずありまして、続いては的を狙ってスポンジを当ててみよう、スプラッシュディスプレイ。ビーズの細かいものが一つの箱に入ってるんです、うん、でいろんな色の、そうですね、影があるんですね。そこの影に自分が持っているボールを当てるんです。そうするとそのビーズが上に吹き出したように噴水のようにシュワーって、
へー、
あれは本当不思議ですね。すうん、強く投げれば強く投げただけ、まあ、上には上がりますけど、はい、ビーズが外に出ちゃうとまずいので係の人は一生懸命拾ってましたけどね。
へー、大変ですね、うん、
さあそして一つのコーナーでは白い紙を、まあ、本ですね、真っ白な本を見開き状に当てるとそこに絵本のような影がその本に映し出されるんです。で中にはちっちゃい小人さんみたいなものがその絵本の中で動く、どうなってるんでしょうね。
なんかあのアリスの世界みたいですね、うん、そうそうそう、だから本の中にあるものがあのリアルになって外に出てくるみたいな感じですね、
うん、そうなんです、動くんですよ。
すごいですね。
でページをまたあの開くとまた違う物語が展開されているという、本当にまさしく不思議な世界ですね。
へー、すごい。
で私が何と言っても一番おすすめなのが1階の入って入り口から左の方に行くんですけど、ハッピーハロウィンというコーナーがありました。ハロウィンっていうと、はい、どんなものを想像しますか。
あのかぼちゃと、うん、あの何ちょっと怖いものですよね。そうそうそう、お面かな、
お面ですね、はい、でこれはね3人掛けの椅子があるんですけど、はい、3人掛けの椅子に座ると自分の顔にお面がかぶさってくるような感じがするんです。
感じがするって
感じがする、実際にはかぶってないんですよ。映像的にかぶった感じがする、
ええ、
そして自分の顔をこすると、はあ、隣の人にそのお面が映るんです。
そんなの。
そう、でその隣の人もこう顔をこすった感じにすると、うんうん、また隣の人に映るという、
はいはい、
あれはの誰がどういう風に見てるんでしょうね。
いやすごいな。
でもそのお面になったハロウィンの顔もやっぱ怖いんですよ。
怖い
です。だからまさしくハロウィンなんですけど、
いいです、ね、
そういう、まあ、まさしくハッピーハロウィンをもじった光のアートの遊びができるというコーナーがありました。まあ、こんな風にね本当に、魔法にかかったような光の遊びが至る所でできます、
うんうんうん、
この新津美術館。残念ながらこれ23日までということなので今日もしくは明日まで行っていただきたいと思います。
ぜひ
ぜひお出かけください。
素晴らしいと思います。
素晴らしいです、本当面白いですね。
なんか夏だからもう星の空もあるし、うん、もう光だから暗いと明るいというその、
うん、そうそう、
すごくなんか外に滞在する時間も多いのですごく面白そうですね。
面白そうです。子供はもちろんですけど大人も楽しめます。
あ、そうですか、はい、好きですね、はい、
さあ続いて美術館つながりで新潟も面白そうですね、
はい、そう、私もあのすごいリニューアルオープンしたところのそれの時もあの先日番組で紹介したんですけど新潟市美術館に行ってきました、
はい、
そのリニューアルオープンして初めて行きましたけどもものすごく良かったです。
そうですか、
はい、まず普通に、一見で見るとあまり変わってないなって思ってしまうんですけど、うん、よく見るとすごく変わりました、
うん、
はい、でそのまず私紹介したいのは、まあ、今特別展の、30年周年記念の、リバプール国立美術館肖像の英国の夢ラファエル前派展というのを見ないで、
はい、
常設展に行きました、
はい、
常設展というのは、はい、コマストーリーズびっくりマークということになってるんですけどこれは、本当はヒストリーズ、うん、だから歴史のことの複数形のパクリといいますかその冗談になったものでコレクション展なんですね、うん、要するに新潟市美術館30年の物語ということを展示してます、
うんうん、
なのでその新潟市美術館はどうやってできたかとあとはそのコレクションはどうやってできたかと、
はい、
でそういうことを大変よく展示されてます、
はい、
でそれはだからその近代アートもあるし日本のアートもあるし、うん、海外のアートもあります、うん、なので、その、とても私感動したのは、まあ、ところどころ説明があるんですけど、うん、まあ、一応新潟市美術館はもちろんルーブルとかそういうのではないので、うん、コレクションは極めてそれほど とても大きいではないんですけども、あのジャンルもそうだし、あの1点ずつの展示の仕方がすごい丁寧で、あのいろんなあの説明もあるんですね、だからその作品はどうやってこのコレクションに入ってきたかということをちゃんとあのそれなりのチャプターみたいになっているんですけど、そこにちゃんとあってものすごく丁寧にあの展示してるんですね、であの今度はそのコレクション展2とかコレクション展3とかもあの出てくるんですけど、10月14日からは東と西が出会う時だから、西洋美術と、そうですね、昭和初期と日本美術の技法とかも、あの要するにあのイースト・ミッツ・ウェスト的な、あのものをあのテーマにして、あのコレクションのものを出して展示することと、あと1月からはもう悪い絵、あのハテナマークという、だからどんな絵がいいか悪いか、どう決めるのかという不思議、みんなそういう疑問があったんですよね、だから美術家の役割とそのあのアプローチの仕方というか、ものすごく丁寧に出してます。あともちろん細かいところ、あれこれ新しくなりました。まずロゴが新しくなり、そのロゴのデザインした方 の, あのところのもあのいろいろとあのそうですね、あのその調節点の中でも説明がありますし、あとはそのロゴは円の折り紙の円になってるんですから、新潟シティアートミュージアムというふさわしいあのものです。あと実はタイルたくさん貼ってあるんでしょ、あのですから、だからタイルの貼り方もそれぞれ違うし、だからその模様探しでもとても楽しい。あとはフリーあのやっぱりフリー Wi-Fi でした。
あ、そうですか。
そう、あのパスワードは必要ですけど、あなかなかもう遊べます。あとカフェも充実しつつ、でショップも充実、あの図書室もあり、でその子どもたちもあのなんかいろんなイベントがあるんですが、その、 あの学習室的なあのラウンジ園というのがあるんですけど、そこで軽食もできるし好きなように使えるんですね。あとあのそのそうですね、周りのある美術館のチラシとか、もうすっごい充実しててすごい丁寧だなと思って、もう大感動して、もう絶対にもう何度も何度も足運びたいなと思うようになりました。
は
い、
素晴らしいです。リニューアル大成功ですね。
大成功だと思います。学生にもどしどし紹介させてもらいます。
はい、新潟も素敵ですね。
素敵です。
さあ、そして美術館以外ではというところで、本当にこのチャットのすぐ近く行きたいと思います。
はい、
私ね、本当にごめんなさいなんですけど、初めて中まで入ったんですが、
なるほど、
この新潟市の新津鉄道資料館、
はい、
多分アンネも行ってない
よね。もちろん行ってないです。いつも新幹線のあるなとかを見て、
そうなんですよ、
収録にやってくるんだけど、
どうでしたか。なかなか
見れないです
よ。本当にね、本当に
いい。
私びっくりしました。
びっくりしました。
こんなにいいなんてって。
そうですか。
見どころはね、いっぱいあるんですけれども、時間の関係上、ようやくですが、鉄道のシミュレーターもあるでしょ、パンタグラフ操作もあるでしょ。
パンタグラフ操作って何ですか。
自分で一回動かすんですよ。パンタグラフが動くんです。
へえ。
あとは一番感動したのが、あの外に出てあるの、新幹線と、蒸気機関車が展示されているんですけど、この 4,5,7 系蒸気機関車の、まあ、運転席といいましょうか、石炭をこう組めたりするところに入ることができます。
すごい。
これは本当におすすめです。新幹線は200系の新幹線も展示されていますし、で実はこのチャットの裏の方にも特急と除雪用の車両が展示されているんですが、今ちょっとカバーがかかっておりまして、秋には公開される予定ですので、
なるほどね、
これもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
その鉄道資料館というのはもうそれもリニューアルオープンですよね。
そうですね、あの今ですね、ちょうど越後私鉄ロマンというのをやってまして、これが9月の23日までやってるんですけど、この鉄道資料館もリニューアルしたらまたパワーアップしましたね。
すごいですね、
絶対これはあの見て損のない、ましては子どもたちも鉄道好きだったらもちろんですけれども、子どもも大人も楽しめるところとして、新津すごいですね。
すごいですね。
もともと新津で作った車両が東京で今走ってるんですもんね。
そうですね、はい、
絶対おすすめです。まだまだ夏は終わらない、お出かけいただきたいと思います。
そうですね、はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、アニャ、今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはあのヨーロッパ行きたいなと思う人のための、紹介をしたいと思います。
はい。
ヨーロッパ行ってきました、その前。新潟県内で。はい。
新潟県内のヨーロッパ。
はい、びっくり、私。
ちょっとわかんないんですけど。
わからないですか。どこでしょう。あのね、これは牧町にあるカフトッチなんですよ。
はいはい、有名なとこですよね。
びっくりしました。実はね、女子会がありまして、日帰りで、お風呂入ってきましたんですけど。
そうですか。
はい、そこはね、なかなかびっくり。初めて行きましたけど、まずそのブドウ畑、私の地元とそっくりでしたけど。
そうですか。懐かしかった。
とってもびっくり。はい。で、ウィネスパー自体も露天風呂があるんですけど、そこも、ガーデンな感じですごく素敵でした。で、その日帰りだとそんなに高い予算設定しなくても、日帰りで気軽で行けるし、あと階層券もあるので、そうですね、なかなか広々したスペースですので、本当にヨーロッパに来たっていう感じでした。
あ、そう。
で、バラの園もありましたし、そこでいろんなそのビルもそのカントリースタイル的な感じで、本当にヨーロッパヨーロッパしてますね。
そうですね、
近いです。
本当にワイナリーがすごくたくさんあるじゃないですか。
そうなんです。ワイナリーもたくさんありますけども、ね、あとお店もいろいろありまして、私たちも、はい、ビネスパの中でも和食屋さんでも料理ができるんですけど、私たちレストランの方に行きました。だから同じ、はい、アリアなんですけども、そこの向かい側に食べに行ったんですけど、そこの一番記憶に残ってるのは、ビーツがあるんですけど、
はい、
そのビーツ分かりますか。
紫色の。
そうです。
だからなかなか日本だと食べれない感じがするんですけど。
食べれないんですよ。だからそこにそのビーツを使ったムースが洗剤に出てきたんですけど、もう大興奮でしたよ。ドイツだとビーツはもう普通に食べますので、すごく体にいいですし。
ビーツって野菜、果物、
根菜ですね。
根菜ですか。
根菜です。だからごぼうとか、レンコンとか、そういう風なもので、土の中でなりますものです。
それの紫バージョンって考えればいいんですよね。
そうですね、実は鉄がすごくたくさん入ってて、そこをロシアの料理のボルシチって有名でしょ、
はいはい、そうですね。
でそれで紫色ですから、そこにだからキャベツとかそんなんじゃなくて、そのビーツを使ったスープですとか、ドイツだとこれをずっと柔らかくまで煮込むんですけど、そこに玉ねぎとずっとクミンとかとサラダ作るんだけど、 それも1週間持つとか、非常に体に良しということで、
はい、
そんな珍しい野菜もありました。
そ
う、うん。で、私やっぱり感動したのは、その本当に山もあって、
はい、
もうガーデンといいますか、そのもう日本じゃない雰囲気作りはいかにうまいのかということで、あと、もちろんいろんなものが作ってますので、例えば、ワインはそうですけども、あとはその燻製を作る工房とか、
はい、
あとは輸入物とか、そのちょっと地中海系料理を処理したものを売ったりとか、なかなか遊べるかと思います。
そうだね、
でレストランはちょっと高いなと思った人だったら、多分カフェとかもあるので、カフェでも食事できるし、あと美味しいジェラートもあったし、もうとにかくは大変満喫できますね。
そうですね、一日でも結構ゆっくり過ごせるところだね。
そうなんです、はい、でレゾートですから、すごいレゾートな感覚です、非常に休めます。
確かに、
はい、
この、新潟にいつからすぐね、1時間ぐらいで行けるのかな。
そうですね、私たちは新潟大学五十嵐キャンパスから行ったら20分に着いちゃいましたよ。
そうだね、その
く
らいですね、
はい、そこの近いところヨーロッパあったんですねっていう。
そう、
はい、ちなみにアクセスは車かシャトルバスがありますので、うちのかなんかで出るので、うちの駅からバス乗ってすぐ行けるかと思います。タイのおすすめです、
はい、こちらもね、ちょっとこうヨーロッパに行きたいな、近いヨーロッパに行きたいなと思ったら、
そうですね、
行けるところですもんね。
行けばいいと思います、
はいはい。さあ続いてお出かけいきましょう、
はい、ではまだまだ夏終わらないという企画の今日のブランチなんですけども、星空見ます、見ます、
いいですね、
見てますか。
夏の星空、
もう夏の星空はもうたまらなく素敵なんですよ。だからこの新潟はもう自然も豊かですから、ぜひ星もたくさん見てください、32回目開催するのは、昨日から明日の日曜日までの体内星祭りなんですけども、これは体内に体内兵ですかね、体内兵の
星ダイラか、
ダイラか、はい、あダイラですね、体内ダイラの、ところに開催されます。 これはもう完全に無理をなってますんですが、一番気をつけないといけないのは、アリアには車で入れません、
うん、
だから車を置いて、それからテントなりを持って、歩きに行ってください、うん、なかなか面白いと思います。まず古い木もあるし、それからその星空も、そうですね、見学もできるし、その新聞を今見てるんですけど、その何天文ガイドとかいろいろなそのスポンサーもなってて面白いなと思って、はい、紹介したかったと思います、すごくなんか、ね、楽しめると思いますので、参加入場無料ということで、すごく自然に触れ合えると思いますよ。うん、
タイナイダイラの、ね、山全体に、うん、もう本当に星が降ってくるような感じになるらしいですよ、
うん、
聞くところによると、
そう、
すごい綺麗だって、
はい、だから多分電気もないので、
そう、
だから車も入れないので、うん、そこを本当におすすめだと思います。昨日からやるんですけど、明日までです、うん、正午過ぎまでやりますので、そうですね、金曜日の午後から明日の23日の日、午後過ぎまでに、そうですね、昼過ぎまでに開催します、リンクを貼っておきますので、興味ある人はぜひブログで詳しいことをリンクをクリックして見ておいてください。
今日はね、お出かけたくさん紹介してきましたけれども、その中でも特におすすめ、
はい、
タイ内の星祭り、ぜひお出かけになってみてください。アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日は夏、まだまだ終わらないお出かけスポットをご紹介してきました。まだまだ終わらないね。
終わらないね。
終わらない終わらない、
はい、天気悪いんだったらちゃんと美術館に行けばいいし、
うん、
天気が良かったらこうやって体内、まあ、星祭りでもいいですけど、その体内行くだけでも、もう森とかその自然に触れ合えるから、うん、そこで、遊びに行ってもいいですし。
そうだね、
はい、
夏私大好きだもんね、
うん、田んぼまだ綺麗だし。
そうだね、うん、まだまだ夏は終わらないぞって感じがしましたけども、
ね、
皆さんいかがでしたでしょうか。まあでもね、ちょっと涼しくなってきたので風邪ひかないように。ちょっとまだ早い？
早いね。
よし頑張ろう、
はい、
ということでいかがでしたでしょうか。来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。